たの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住57歳、普段は親子関係再構築コーチとして活動させていただいております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことにつきまして、専門的知識を織り交ぜお話しする中で、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、子の連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待、後遺症、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングというしつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかをリスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思います。本日のテーマは、一人喋り子供ブランディングの6回目、モラハラ、パワハラ、上下関係の意識、自分の中の孤立、孤独にどう向き合う、です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
応援貢献、夢の種、夢の種、
はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね、出たりするんですが、お許しいただけましたら助かります。そして実は7月5日の深夜から強烈な悪寒とともに、高熱が出まして、そう、コロナで7日まで寝たきり、8日にはお粥を作ってくれた息子が発熱、親子ともに18日までは、実は隔離期間で、声が変なので、お聞き苦しいかと思いますが、よろしくお願いします。ではね、まず、自殺、皆さんは日本人の年間の自殺者数をご存知でしょうか。私が重度のうつ病で約3年寝たきりになり、その後に聞こえてきたのは年間2万人から3万人という数字でした。また引きこもり人口が、若年層だけでも約70万人で、自殺予備軍とも考えています。実際には自殺者が必ず、引きこもりだったとは考えませんが、心理的引きこもりも、合わせて、その、数字の何倍もの人がたった今苦しみの中で、生きている実感もないまま過ごしていると考えたときに、当時の私には自分と息子の経験がいつかきっと役に立つ時が来る、親子心中も、自殺も何度挑戦しても叶わなかった私たちだからこそ伝えられることってたくさんあると思いました。 ちなみに、次回ゲストさんは自殺防止ライバーという肩書きを持つ、川口さんという方が来てくださいますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ではこの、モラハラパワハラ上下関係の意識ですけれども、私がラジオでお伝えしているこのテーマはクラブハウス同様のテーマをそのまま使用しています。このモラハラパワハラ、上下関係の意識は昨年も一部除いた状態で使いましたが、皆様はどのような印象をお持ちでしょうか。私はハラスメント専門の心理職ですが、すべてのハラスメントの根っこはすべて同じといつも申し上げております。暴力の考え方ですね。子供時代にコントロールするスキルを養うことが必要であるにもかかわらず、不適切な関わり方をされ、そのスキル取得が叶わなかったモラハラ性があったときに、その人の特性によって殴る蹴るの身体的暴力や言葉の暴力として表現されていきます。そこには暴力の考え方が存在します。暴力とは、勘違いではあるんですが、自分には権力があることから、相手を支配する、考え方で、具体的には簡単に言えば決めつけによる否定非難やマイナス言葉の羅列、嘘、無視、論点ずらしや価値観の押し付けなど、それらだけではない相手の心理に、影響を及ぼすような思いの上に、手や足を出したり、言葉や表現などで、表されますね。多くは自覚がないまま行われ、相手を混乱させ、被害者を加害者とすることも厭わないことから、被害者である相手も、自分が悪いからとか、自分には生きる価値もないんだとか、そんな思いを抱かせたり、周囲を味方につけるのが上手だったりするので、いつまで経っても加害者有利の状態から抜け出せず、被害者だけがその場から逃げなくてはならず、加害者側は何の処分も教育もされないことが多いです。職場内でのパワハラぐらいですかね。最近法律ができて少しずつ処分されるようになってきました。が、本当悔しいですよね。そういう状態を、人生そんなものよって言ってしまう風潮ないですか。加害者有利で当たり前、どうしようもないのよ、相手にしなければいいのよって来てしまったことが原因で、加害者有利がずっと放置され、被害者が減るどころか増える一方、被害者の心の傷つきは日本人の中に深く刷り込まれたべきねばさん等を押し付けられ続けたり、精神力、根性論などでさらに傷つけられ、日本の子どもや若者の自信や幸福感のなさは世界でも、最低レベルですよね。この日本のべきねばちゃんとや、精神論、根性論は、割と当たり前としている人が多く、これでは、自分の中の尊厳の獲得も難しいですから、自信を持てと言われたところで、持てるはずもなく、自殺者数も減らないのは当然のことと言えると思っています。そこをこの日本社会の現状として認識して、国全体で心理教育を行っていく必要があると私は訴え続けております。では今日はこのタイトルの中でも、自分の中の孤立、孤独にどう向き合う、これを中心に子どもブランディングと絡めてお話ししていきたいと思います。現在は国レベルでこのお題に取り組まれていて、子どもや若者が自分の孤立や孤独に苦しんでいる、そしてそれが、自殺や様々な社会問題を引き起こしていることまでは分かってきているようですが、何が原因でどうしたら、自殺や社会問題につなげないようにできるのかまでは至ってないようです。子どもブレンディング、今回もまた難しい問題を出してすごいことになってきていますが、こういう問題を考えていくのが私は実はね、非常に楽しかったりします。でもご心配なく、 私は暴力という概念について、経験に基づいて常に研究していますので、できる限りですね、わかりやすくお伝えしたいと思っています。既成概念があると理解できないこともあるので、ぜひフラットな気持ちで、聞いてみてもらいたいと思います。はい。いつもですが、ちょっと難しい話、いっぱいで混乱してきた方もおられると思うので、ここらでちょっとジングルの後、後半に行きたいと思います。ではお願いします。
夢の種。
はい、ありがとうございます。しつけ不要だからストレスフリー。新しい教えない子育て。子供ブランディングの第6回目は、マラハラ、パワハラ、上下関係の意識。自分の中の孤立、孤独にどう向き合うです。保育士でもあり、発達支援ファシリテーターでもある、ハラスメント専門の心理職として、子育てをしてきたママとして、迷いや疑問のあるパパママに心を込めて送ります。まず、しっかりお伝えしたいのは、子供ブランディングというのは、子供のためだけの子育て法ではないんです。パパママも、その心理をしっかり守られるものと考えていただければと思います。ですので、子供ブランディングの中でパパママが孤立孤独を感じないように、なるように、大事な、番号をね、引き出すとすると、1番から10番まで全てなんですよね。これら一個一個丁寧に大切にして、ご自身で自然に考えられるようになると、自分を苦しめるような余分な思いを抱かないようになってきます。抱く必要がないと考えることができるようになるんですね。現在、心療内科などに、通い、心理的ケアを受けている状態ではない健康的なパパママであれば、これはそんなに難しいものではないと、思われるかもしれませんが、心理的ケアが必要な状態であってもなくても、ほとんどの日本人の中にしっかりと刷り込まれているところの修正を正しく行っていく必要があるので、私を含めた心理職のカウンセリングやコーチングなどの、力を借りながらが一番いいかなと思っています。でも、力を借りながらでも子供ブランディングができるようになると、本当に楽になって家族との生活も負担なく、またお仕事や他者との関係もうまくやっていけるように、なることを目的としています。そんなことからパパママも孤立、孤独を強く感じることなく生きていくことが少しずつできるようになります。ぜひご相談くださいね。後半で、子育ての中でお伝えしたいのは3つ。子供ブランディングではどう考えていくのかをお話ししたいと思います。前回の暴力に、ノーと言える子にの部分と、項目は被るものがありますが、それだけ重要項目であることをご認識いただければと思います。いきなりはちゃんとバイバイ。子供が問題を抱えたら、それでも苦しくなったらの3本でお送りします。まず、軽く、子供ブランディングの概要を先ほどに続きまして、ちょっと基本的に、は対話を基本とします。子育てのために対話をするのではなく、パパママ、子供が共に育つために対話を採用していくんですね。おじいちゃんやおばあちゃん、おじさん、おばさんなどもぜひ巻き込んでくださいね。1番から10番まで見ていただいて、この逆の状態、これは、子供に対して不適切な関わり方と判断して良いと思います。それは悲しいから、自分で 作っておいて後から気づいたんですけれども、私の両親の子育てはまさにこの子供ブランディングの逆だったんですね。対話が全くない、男は外で働いて女は家庭を守るのが当たり前っていうね、そういうようなこととか、ガチガチのべきねばちゃんとを、押し付けられる家庭であったっていうところですね。と、そういう家庭では、家庭の外に子育てについて相談すること、する場所も、こう、作ることができない状態です。で、親の思い通りにできないと、怒鳴られて、薄着で外に出されたり、タバコの火を押し付けられたり、なんで?と質問しようものなら口答えするな!と怒鳴られる。というようなことがありました。周囲の大人は、親の味方ばかりで相談できる人は誰もいなかった。そして、毎日の面前 DV とか、家に火をつけようとガソリンを巻こうとしたり、そんなこともありましたね。子供が、問題を抱えても誰にも言えずに笑えない毎日を送っていても、スルーしちゃうような親でした。口癖はね、言うことを聞かないとか、頭が悪いとか、産むんじゃなかったとか、そんなことを言われてましたね。考える力、人の声を聞く力、発言力を身につけることがないように、孤立孤独を抱えるように、うちの親は育ててくれました。こうすると、虐待状態。ですから、子供は認知の歪みから脳の傷つきに移行し、虐待死を逃れるためのスキルだけは身につき、生き残れる子もたくさん、こういう状態ですね。いますけれども、いじめや不登校、引きこもり、自殺や犯罪、依存症、うつ病などの精神疾患や、心身障害、人格障害等々、その子の特性によって様々な問題を抱え、尊厳さえも獲得できず、心の健康を得られないまま、高齢者になっても人に言えない生きづらさの中で生きている人が本当にたくさんいます。なので、ぜひぜひ何が虐待で、何がハラスメントで、何が子供の心を大切にする子育てなのかをしっかり見極めながら、子供と一緒に、成長していってくださいね。では、子供ブランディングと照らし合わせながら、お話ししていきたいと思います。1、できればちゃんとはバイバイ。これは、前回と異なる部分で、重なる部分でもあり、パパママが一番に、取り組んでほしいところです。子供ブランディングの肝と言えるできればちゃんと外すということ。実はこれ、すでに気づいている人もおられるかなと思いますが、数々のできればちゃんとがしっかりと心の中に根付いているために、自信が持てない、できない、自分はダメだ、生きている価値をどうしても感じられないにつながっていきます。あまりにも多くの人がたくさんのできればちゃんとで、ガチガチになっているため、苦しくて、誰かに相談してもこのべきねばちゃんとしか入ってこないという現象があります。そんなことはよくわかってるけど自分にはできないんだが生じてくるんですね。聞いたことあるこのべきねばちゃんと、あなたにとってあなたを一番苦しめている、べきねばちゃんとは何ですか？それ全部まやかしです。間違いです。ありもしない幻想のために、私たちは苦しめられていることがあります。そんな私にとっての一番のべきねばちゃんとは、親より幸せになってはいけないでした。親より不幸であるべきから始まり、友達と楽しく対話してはいけない、遊んではいけない、お金を使ってはいけない、笑ってはいけない、小さい声で控えめで泣けばいけない、今はね、全くこんなことは思ってませんけれども、本当にバカバカしいと思う心のブロックです。2、子供が問題を抱えたら、生きていればいろんな問題にぶつかります。パパママだって子供だって同じです。カウンセリングしているとわかりますが、 答えはその人の中にあります。どうやってその答えを引き出してあげられるか、基本は対話なので、対話の中で、パパママコーチングで上手に引き出してあげましょう。2、3歳でも、小学生でも、大学生でも、その発達年齢に合わせた、言葉や表現を、用いると伝わります。その場合に必ず腑に落ちているかどうか確認しながら、腑に、落ちてなさそうだなと思ったら日を変えて工夫して伝えるのがとても大事ですね。常に子供の意見を採用しているようにしていると、考える力、人の声を聞く力、発言力が育つのが、ですけれども、ごめんなさいね、うちのワンコがね、ちょっとうるさいですが、この考える力が非常に大事なんですね。こんな原因で、気持ちがこんな風に落ち込んだら、こんな考え方を用意しておくと、自分は元気が出るんだ、というようなことを、あらかじめ自ら用意できるようになっておきたいところです。例えば、苦しい時に、相手と戦うばかりが対応策でもない、大人に任せて、自分は離れることも大切だったりしますよね。それから、こう、お気に入りのハンカチとか、アルマナなどの、アイテムを一緒に探すのも楽しいですよね。3、それでも苦しくなったら、ということで、最後の3つ目です。自分とは違う価値観、人格を持った人を育てるの、ですから、苦しくなることもあります。それがなかなか解消できないこともあります。そんな時、そんなパパママを見ているだけでも子供も、苦しいものです。パパママが思うよりも、子供にとって生きにくい環境に、なっていたりすることもあります。そんな時は迷わず、社会的に離れることも選択肢に入れてほしい。子育てはパパママだけの仕事ではありません。一番にあるように、社会の、子供ブランディングのね、パパママの大事な10個の中に、の一番にあるように、社会の責任でもあります。離れた場所で、それぞれの心理的な回復と再統合できる日を待ってほしいと思います。それぞれの心の健康をしっかり保ちながら、自分が選んだ人生の道のりをそれぞれが楽しく、心置きなく過ごしていけるように、どんな時でも私がそばにいます。それでは、最後に、音楽の後にエンディングに行きたいと思います。数え はい、ありがとうございます。前半では、日本の自殺者数や引きこもり人口について、人のモラハラ性がもたらすもの、心理教育の必要性、そして後半ではビキネイバーちゃんとはバイバイ、子供が問題を抱えたら、そしてそれでも苦しくなったらということについてお話ししてきました。まさかね、我が子が自殺を選択するなんてと信じられない気持ちにもそりゃなりますよね。でも子供であっても人間ですから、自分の中だけで処理しきれずに、誰にも相談することもできずに選択するしかないという環境にやむなく置かれることもあります。そういうことがないように予防の観点から子育てするのが、子供ブランディングではありますが、人の心がどのように変化していくかは誰にも測れません。参考になりましたら幸いです。ご感想などいただけましたら嬉しいです。また、ご不明な点等ありましたら、ぜひクラブハウスの方にお越しくださいね。さて次回は8月後半はゲストさんの、ご登場です。自殺防止ライバー川口さんをゲストにお迎えしてお送りします。相談者の死にたいにあなたはどう答えますか？否定され続けた人に、死んだらダメじゃないと否定しますか？そういうところに真剣に向き合ってきた川口さんのお話をじっくりお聞きします。そして9月前半は一人しゃべり、虐待後遺症、毒親介護を子どもブランディングの考え方からお話しします。昨年度はハラスメントを受けるときの心理的な影響についてじっくりお話ししてきましたが、それを踏まえまして、新しい子育て、子どもブランディングを学び、じゃあ自分はどうなんだろう、これからどうしていくのがいいのかを考えていただくことができますね。リスナーの皆様もお一人お一人が心の中でこれって大事だよねを一つでも見つけていただけたら嬉しいです。これまでと同じように様々なハラスメントの根っこを踏まえた子どもブランディングから幸せになるためのご提案をしていきます。汚い話ではございますが、リスナーの皆様のご意見ご感想をいただきながら丁寧なお話作り頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。いつもみんなが君のそばにいるからね。だから君は大丈夫、すべてはうまくいってる。君の未来へ向かってるよ。一歩ずつそう一歩ずつでいい。君の前に伸びる希望の道を歩いて行こう。一歩前、君がその足踏み出した時、新たな景色が見えてくるはず。だから前を